マオです。今回はピューリタン革命と名誉革命はなぜイギリスで起こったのかというタイトルでお届けをしていきます。タイトルにあるように、今回のお話は、イギリスを中心としてお話をしていこうと思うんですけれども、ですね、以前の放送で、かつてオランダがね、すごい世界の覇権を握っていたんだけれども、イギリスにね、その覇権が取って変わったみたいなお話をさせていただいたと思うんですね。で、それこそそのイギリスが覇権を握った時、最盛期って言ってもいいかなと思うんですけれども、その時の王様っていうのが、その女王だったんですけれども、エリザベス1世っていうね、人物がおりまして、エリザベス1世は以前の放送で確かお話、ちょろっとしたかなと思うんですけど、その人が、即位というか、その王様の座としてね、君臨していたんですけれども、そのエリザベス1世が、亡くなるんですよね。で、エリザベス1世、生涯未婚をね、結婚しなかったって言ったところがあったので、処女王ってね、呼ばれたりもしたんですけれども、そういったところで、そのエリザベス1世ってテューダー朝っていうね、なんて言ったらいいですかね、血筋の人だったんですけれども、その子供がいないっていうね、ところがあったので、テューダー朝が一旦途切れてですね、スチュアート朝という血筋の、王様に取って代わるんですよね。で、このスチュアート朝なんですけれども、スコットランド、イギリスって、大きい三角の島と、左上にちょんってね、丸い島があると思うんですけれども、イギリスって、なんていうんですかね、イギリスっていう一つの国じゃなくて、細かく言うと4つに分かれてるんですよね、イギリスって。で、その4つのうちの1つにスコットランドっていうね、国がありまして、そのスコットランドの王様が、イギリスの、国王を兼ねるようになりまして、で、これがね、スチュアート朝の、始まりなんですよね。で、そのような形で、イギリスでスチュアート朝の王様がね、即位していくことになるんですけれども、このスチュアート朝の王様はですね、専制政治を行っていったんですよね。簡単に言うと独裁政治を行っていくことになります。で、当時ですね、ピューリタンもね、以前の放送でちょろっと話したと思うんですけれども、ピューリタンって、正教徒って呼ばれてまして、カルヴァン派の一派ですね。プロテスタントの、一つの派閥って思ってもらえばいいかなと思うんですけど、このピューリタンの人たちが当時イギリスにはたくさんいまして、で、そのピューリタンの人たちをですね、このスチュアート朝の王様は、弾圧していくんですね。で、なんで弾圧したかっていうと、イギリスって、これも以前の放送でお話したと思うんですけど、ヘンリー8世っていうね、人物がイギリス国教会を独自で立ち上げて、また新しい派閥ですってことで、イギリスはこのイギリス国教会という派閥でやらせていただきますっていう風な出来事がありまして、で、このスチュアートとしごめんなさい スチュアート朝の王様はですね、そのイギリス国教会なので、ピューリタンは違う派閥ですから弾圧しますよということで、そのピューリタンの人たちを弾圧するんですよね。で、そしたら、当時のですね、議会が、そのピューリタンの人たちが多かったっていったところもあって、対立が深まっていくんですね。ここで、そのイギリス国教会とピューリタンの、対立っていうのが、その王様と議会の対立っていう風な構造にね、なっていくんですよ。で、タイトルでもね、申し上げたように、ピューリタン革命っていうのがね、あったんですけど、このピューリタンの人たちを中心とする議会派の人たちが王様に抵抗していった。これがね、ピューリタン革命 なんですよ。はい。まあ、っていうところがあったので、まあ、ピューリタン革命はイギリスで起こるよねと。イギリス国教会とピューリタンの対立だから、それはイギリスで起こるよねっていうね、ことでございます。で、まあ、この革命がですね、まあ、内乱状態に発展しまして、1642年ぐらいから、イギリスの国内はですね、内乱状態に陥ってしまいます。はい。で、まあ、結局その国王と議会、どっちがこう強いんだというようなこう内乱が続いた結果ですね、クロムウェルという人物が出てきまして、この人議会派の人物なんですけど、このクロムウェルの指導によりですね、議会派が、結果勝利することになるんですね。で、まあ、負けた国王ですね、当時チャールズ一世っていう人物だったんですけれども、このチャールズ一世は、処刑されることになりました。はい。となるとですね、まあ、この議会派の人たちがじゃあ政治をやっていくっていうことにね、なるわけなんですけれども、まあ、その時の指導者だったクロムウェルが、まあ、中心となってね、政治を行っていくんですよね。はい。で、まあ、議会派のね、人たちが政治していくんですけど、議会派の中でも、なんていうんですかね、まあ、その反対派のような人たちがいまして、まあ、その王様をその殺して、何をしてるんだというか、まあ、そういうこう主張をする人たちもいまして、でクロムウェルはですね、その自分に反発してくる反対派の人をもう議会から追放していくんですね。もうその言うことを聞かない議員はいりませんということで追放していき、最終的に独裁権を確立してしまいます。うん。まあ、だから議会派なんだけれども、クロームウェルのね、独裁政治みたいになってしまうんですよね。で、これがですね、まあいいか悪いかはね、置いておいて、非常にこう厳格な政治を行っていったそうなんですよ。もうちょっとでも悪さしたら、もうものすごいこう制裁を加えるというか、罰を加えるというか、そういった政治を行っていったそうで、でこの政治の仕方がですね、民衆の反感を買うことになるんですね。ちょっとクロムウェル厳しすぎますと、甘さがありませんというか、そういったところがあって反感を買ってしまうんですね。で、まあ、時が過ぎですね、クロムウェルは、まあ、亡くなるんですけれども、このクロムウェルが亡くなった後、まあ、その後ね、その誰がイギリスをこうまとめていくのかっていう話になった時に、まあ、結局その議会派でね、政治をやっていたけど、クロムウェルが政治やってたけど、結局独裁になったよねということで、まあ、結論から言うとですね、王政が復活するんですよ。うん。やっぱり王様を中心に政治やっていった方がいいんじゃないということになり、王政がまあいわゆる復古するわけなんですよね。でそうするとですね、結局王様は専制的な政治、まあ、その独裁的な政治を行うので、国王と議会の対立っていうのがね、また再燃します。はい。なので、イギリスのこの時代の政治はですね、同じことを何回か繰り返しているというか、そういった形ですね。一回その王様がその独裁的な政治をしたので、その議会が王様を処刑しました。で議会がじゃあ中心で政治やっていくって なったけれども、議会の中で今度独裁的な政治をする人が出てきて、クロムウェルが出てきて、これもあかんなって言ってもう一回王政に戻ったけれど、その王様がまた独裁するっていう、どうにかならないのかねっていうところですね。はい。というところで、なかなかその国王 VS 議会の、戦いの決着が、ね、つかないというところだったんですけれども、ここからのお話で決着がつきます。はい。まずですね、1688年に議会がですね、当時の国王だったジェームズ2世の追放をね、決議します。はい。同じような形ですね。さっきのね、チャールズ1世は処刑でしたけど、追放しましょうということで、追放を決めます。で、まあ、その独裁的な政治をしていたからっていうところも一つあるんですけど、当時のジェームズ2世がですね、カトリックを復興させようとしてたんですね。うん、これについては、ちょっと話し始めるとちょっといろいろ長くなっちゃうので、ちょっと割愛簡単に、させていただくんですけど、当時フランスにルイ14世っていうね、 王様がいまして、このルイ14世と密約を交わしてですね、ルイ14世があの熱心なカトリックの人だったんですよ。なのでジェームズ2世君もカトリックにならないかと、お前もカトリックにならないかって言ってですね、そうですねって言ってカトリックになり、でイギリスの国内でイギリスはカトリックにしますみたいなことを言うわけですよ。そしたらそれこそこうピューリタンの人たちがたくさんねイギリスにはいますし、そもそもイギリス国教会もあるしっていったところで、もう何を言ってるんだと、カトリック復活とかありえないだろうっていうことで追放を決議されてしまうんですよね。で、じゃジェームズ2世がいなくなりました、王様いなくなりました、じゃあ次の王様誰にしましょうとなった時にですね、ここでジェームズ2世の娘でメアリー2世っていうね人物がいたんですけれども、このメアリー2世とウィリアム3世という人物、ウィリアム先生はですねメアリー2世の夫だったんですけれども、この夫婦をですね共同の王様にしましょうと、共同統治王にしましょうということでイギリスに迎えるんですね。でこれがね名誉革命って呼ばれることなんですけれども、これ今僕迎えたって言い方をしたんですが、どういうことかっていうと、まあ、メアリー2世はジェームズ2世の娘なので、まあ、イギリス人ですよね。もちろんイギリス人なんですよ。なんですけどウィリアム3世がですねオランダの人なんですね。オランダの人というかオランダの王様なんですよ。ここすごいですよね。他国の王様をイギリスに連れてきてイギリスの王様にするっていう、でイギリスの王様にするっていうか同時に王様やってもらうっていうことですね。だからウィリアム3世はこの時オランダの王様でもありつつイギリスの王様でもある。でイギリスに関しては妻のメアリー2世と協力して王様をやるっていう、そういう形を取るんですね。そんなことできるんだということなんですけれども、そんなことができて、でこれがなんでこれができたかというか、なんでこういうことになったのかっていうのが非常に複雑なんですけど、ただここがね大事なポイントなのでちょっと時間をかけてお話をさせていただくと、さっきですねルイ14世、フランスの王様ルイ14世のねお話しさせてもらったと思うんですけど、ルイ14世はですね熱心なカトリックだったんですよね。さっきも話しましたけど、でルイ14世太陽王って呼ばれていまして、当時のフランスの絶対王政のですねもう絶頂期の王様だったんですね。もう一番栄えてる時のもうフランスが最強の時の王様だったんですね。なのでガンガン外に戦争を吹っかけてですねその領土を広げてやろうと、まあ、そういうようなことでもう他国とバンバン戦争してたんですね当時のフランス。はい、でその相手の一つが、まあ、オランダでもあり、で、まあ、イギリスもそれを見てですねあんまりよく思ってなかったんですよ。そもそもそのさっきねルイ14世の存在出てきた時にそのジェームズ2世が君もカトリックにならないかって言ってそそのかされて、でそのジェームズ2世を追放してる国ですからイギリスはもうルイ14世嫌いですよ、フランス嫌いなんですね。はい、でその上でオランダからしてもですねたびたび戦争を吹っかけてくるフランスのことはまあ嫌いなんですね。はい、といったところでここでですねイギリスとオランダのその利害関係が一致したんですよ。まあ、利害関係というか敵の敵が味方状態ですね。同じくフランスを敵対視しているからここは協力しないということで、でお互いにねそのカトリックじゃない国なんですね。オランダもですねプロテスタントの国だったんですよ。うん、でイギリスも、まあ、プロテスタントの、まあね、中の一つであるピューリタンの人たちがいたりとか、あとはまあ全くね存在は違うけどイギリス国教会だったりとかして、まあ、特にそのカトリックに対して敵対心を持ってる国っていったところでは共通だったんですよね。そこでじゃあここは協力しないかということでこの2人を、まあ、結婚してるし王様として迎えよっていうことで、共同統治王として迎えました。はい、 これがですね、名誉革命の、まあ、細かいお話なんですよね。うん、でですね、勘がいい人、勘がいい人って言うとちょっと気づかなかった人に失礼みたいな感じになっちゃうんですけど、以前の話でね、まあ、オランダにイギリスが覇権を取って変わったみたいな話をさせていただいて、でオランダからするとイギリスにね、まあ、1位を取られたっていう形なわけですよ。だからオランダからしてもイギリスにはね、悔しい思いをしている国ではあるので、もともとすごく仲がいいっていう国同士ではないんですよね。なんですけど、まあ、それだけフランスが本当に嫌われてたってことですね。ルイ14世が本当に嫌われてて、っていうことですよね。はい。というところがあり、この名誉革命っていうのがイギリスで、起こりました。はい。なので、まあ、今回のタイトルね、ピューリタン革命と名誉革命はなぜイギリスで起こったのかっていうのは、もうそれはもちろんそうですよねっていうね結論かなと思っていて、うん、そもそもイギリスのその議会派の人たちにピューリタンが多かったからイギリスでピューリタン革命起こったし、名誉革命も、まあ共同統治王の一人のね、メアリー2世はイギリスの人だしって言ったところで、まあ、2つともイギリスで起こってるよねというところでございます。でですね、まあ、この形で、一旦こう、なんて言うんでしょう、国内の内乱、イギリスの国内の内乱というのは落ち着いていくんですよね。で、どういう風になっていったかというと、名誉革命後ですね、この二人の王様、二人ってメアリー2世と、ウィリアム3世ですね。はい。は、議会がですね、勝利の、あ、ごめんなさい、権利の宣言っていうのを提出するんですね、二人の王様に。もう我々にはこういう権利がありますよねっていう、まあ、そういう権利の宣言というのを提出されるんですけど、これを認めてですね、権利の焦点として発布するんですね。はい。といったところで、まあ、これが何を意味するかっていうと、要は議会が、議会の主張っていうのを、この2人の王様は認めたっていうことですよね。つまり、そのこれまでずっとイギリスの国内で、その国王対、議会っていうその対立構造がここで終わることになるんですよ。うん、で、まあ、その結果ですね、イギリスはどうなっていったかっていうと、議会が、メインとなって、政治を主導していくと。ただ王様はいますっていうね、形の国家体制である立憲君主という体制がここイギリスで、成立していくということなんですよね。で、これについてはいろんな国でね、この立憲君主って、成り立ってると思っていて、なんだったら今のイギリスもそうですよね。議会が、話し合って政治をしていくけれども、王様はね、基本的に君臨してるだけっていう状態ですよね。で、広い意味で言うと、日本もね、この立憲君主の一つと言ってもいいんじゃないかってね、思っていてというか、まあ、そう主張する人もいて、天皇はね、いらっしゃいますけど政治してないですよね。で、かつては政治してたので、違いますけれども、今のね、天皇は君臨というか、まあ、いらっしゃるだけというか、なのでこの立憲君主と、ね、言えるんじゃないかなというところですよね。まあ、日本の天皇は象徴なので王様ではないから、ちょっとね、ちょっと違う部分もある。立憲君主じゃないのでちょっと違いますけど、まあ、でも似たような、ね、形ですよ。うん、で、この立憲君主っていう形がこの時代にイギリスで始まったというところでは、今回の内容は、ね、非常に重要なところでございました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。内容は以上になりまして、雑談タイムなんですけれども、最近ね、非常にひときわ寒くなりまして、こたつをね設置しました。はい、寒すぎてこたつ設置しましたね。電気代がね高いから、あまり電気は使いたくないなっていう思いもあるんですけど、まあ、でもそれでね、風邪をひいちゃったらね、元も子もないみたいなのがあるので、寒いなと思ったらね、こたつはもうつけさせていただいてるんですよ。 皆さんもね、まあ、やっぱりこう季節の変わり目、なんか秋から冬にかけての季節の変わり目なのかなと今の時期ね思うので、体調崩しやすい時期かなって思いますね。乾燥もすごいしてるし、なんか僕も唇がすぐ切れちゃうですね。痛々しい状態ですね。さっき何でしたっけ、なんか言い間違えたというか滑舌悪かったやつですね。スチュワート帳で言えなくて笑った時にピシッて唇が切れていたって思いながら話してたんですけど、そういったところもあるので、はい、特にね関東にお住まいの人はね、からっ風で乾燥しますから、しっかりね潤いを保った状態でね、あとはこう寒さで体調崩さないように、ね、過ごしていただければなというふうに思います。僕も気をつけます。はい、ということで、次回なんですが、なぜ産業革命はイギリスから始まったのかということで、またイギリスなんですけれども、この当時ねイギリスが、世界の主人公といったところで、またイギリスの話させていただこうと思っております。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。